おはようございます。戸田です。6月8日木曜日午前9時頃の収録となります。本日も金融マーケットの解説ということで、ドル円再び140円台へ乗せてきてますけれども、このあたりを中心に解説していこうと思います。で、背景にですね、カナダ中央銀行が25ベーシスポイントの利上げを昨晩に実施したということがありまして、これにつれてですね、米債の利回りが上昇して、ドル円も上昇しているということですね。で、米債利回りが上昇したんで、株なんかは垂れてたということもあるんですけど、そもそもですね、カナダがなんで利上げをしたら、ドルと円というアメリカと日本に影響があるのかというところもこう疑問に思う方も多いと思います。結論から言うとですね、カナダとアメリカの経済圏の結びつきが深いからということなんですけど、ちょっとそのあたりも含めて、マーケットの値動き、状況、それから日本株ドル円の状況みたいなところをですね、一緒に振り返っていきたいと思います。さて、こちらドル円のチャートですけれども、昨日の、東京時間ぐらいから載せております。非常に上値重くてですね、一時、139円割り込むかななんていうような状況でニューヨークの、カナダ政策金利の発表を迎えたんですけれども、そこから、サプライズで25ベーシスポイントの利上げということで、ドル円上昇に転じまして、一時ですね、140円の25銭というところまで上昇しています。現在140円前後の値動きということですね。で、こちらアメリカの10年債の利回り、同じ時間軸で取ってきていますけれども、カナダ中央銀行の政策金利発表前が、3.7%。ところが発表が 3.8% まで上がってきていますので、まあ、おおよそ10ベーシスポイントのですね、あの米10年債へのインパクトとなったということです。で、ご存知の通りですね、アメリカが、まあ、北米にありまして、その上にカナダがあると。で、カナダの経済圏というのはですね、北に行けば行くほど、なかなかこう寒くて経済が行かないというところがありますので、まあ、この辺に集中しているわけですね。いわゆる北米、まあ、ニューヨークと、それから私昨年行きましたけど、トロントとかっていうのは非常に近くて、これ飛行機で1時間ぐらいなんですね。一つ面白いエピソードをご案内しますと、私トロントに行った時にですね、あの車に乗せてもらって、あのここにあるいわゆるナイアガラの滝というところに行ってきたんですけれども、その時にアメリカの車が多いですねという話をですね、あの一緒に乗ってた方にしたら、そう、まあそうね、アメリカというか、まあ北米カーよねみたいなことを言っていて、あ、なるほど、北米カーっていうんだみたいな、ちょっと気づきがあったんですけど、まあこの辺のね、デトロイトとか工業地帯ですけれども、社会の授業で五大港とか習ったかと思いますが、まあ、この辺は、あの、要はカナダとも一体の経済圏ということで、まあ、非常にですね、そういうふうに話戻りますけれども、カナダの利上げとか、カナダの経済が強いみたいなのは、北米にとって意識されるということなんですね。まあ、そういうことです。はい。で、ちょっとバンクオブカナダ、これホームページなんですけれども、結構かっこいいですよね。真っ黒でね。少しだけ見ていこうと思います。The Bank of Canada today increased its target for the overnight rate to 4.75% ということで、25ベーシスポイントの利上げを実施し、4.75% まで政策金利を上げています。で、もう少し読んでいきますけれども、1行目だけ読むというですね、これあの英語の文章ではなかなか通用しやすい、あの、なんでしょう、走り読みというのをちょっとやっていこうと思うんですけれども、Globally, consumer price inflation is coming down. インフレは下がってるよねと。で、largely reflecting lower energy prices compared to a year ago ということで、ほとんどはエナジープライスのその下がりによるところが大きいんですと。ただしということですね、but underlying inflation remains stubbornly high と、頑固なほど高いんだと、この基調インフレというのは非常に高いんだよということを述べています。で、さらにここですね、カナダズエコノミー、カナダの経済というのはですね、stronger than expected なんだと、期待してたよりも強いよと、in the first quarter of 2023ということですね、2023年の第一四半期でということです。で、あと今週、コンサンプション、消費ですね、growth was surprisingly strong and broad based ということです。なので、非常に、あの、期待していたよりも非常に強いんだよということが、カナダの経済の状況ということですね。で、CPI インフレーション、ticked up in April to 4.4% ということですけども、ticked up っていうのは、これ、TikTok とかと一緒ですけども、あの、TikTok の ticked up ということですね。結構上がってきてるんだよというような、まあ、表現になります。で、あとですね、サービス、それから、グッズ、両方ともやっぱり higher than expected ということで言っていますね。価格のお話です。で、最後結論ですけれども、based on the accumulation of evidence と、積み上がってきた証拠をもとに考えると、 結局、利上げが適切だと判断しましたというようなことが書いてありまして、この 2% のですね、インフレに戻すには、もう少し引き締めないといけないよね、というようなことが書いてあります。はい。ということですね。さて、少し話を戻しますけれども、2つ、ここからお話ししていこうと思います。1つが、なんか、オーストラリアもサプライズ利上げあったけど、これとの違いですね。まず、ここから行こうと思うんですけど、オーストラリアの経済圏ってアジアなんですよね。ご存知の通り、オセアニアにありますし、中国との貿易が深いと。したがって、オーストラリアのサプライズ利上げっていうのは、アメリカももちろん意識してるんですけど、中国も意識していて、まあそういうのを加味しての利上げだったんで、私としては、どうだろうな、実際カナダも利上げするかな、どうかなっていうのはちょっと疑問だったんですけれども、ここに来てカナダが利上げしたっていう意味は、やっぱりオーストラリアの利上げよりも一段意味が大きいんですよね。それはやっぱり北米との結びつきが強いからということですんで、ちょっとアメリカのですね、政策金利というのも、まあこれでは終わらないなというのが、まあ基本線になってくると思います。従いまして、まあそのドルの上昇でドル円も少し重かったですけどね、もしかしたら上値ブレイクするかもしれないなというようなイメージを持っています。続きまして日本株ですね。で昨晩は、日本株、それから米株売られました。で結構思ったよりも売られたんですけど、このカナダの、何でしょう、利上げがですね、なんかとどめを刺したような感じで日経とかもガガガガ売られるような局面もありましたけれども、今朝ね、また少し強くなって戻ってきてますんで、まあ日本株はね、だいぶ下がりましたんで、1000円下がったんで、まあそこを拾ってくるような人もいるかなとは思います。一方ね、アメリカの株なんかはやっぱりこの利上げの話結構嫌気しちゃうかもしれないなということで、まあしばらく今週は見ていくというような感じになるかなと思っています。はい。こんなところですね。よければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。それからオンラインサロンを運営しております。最初の方にね、月の最初の方に入っていただいた方がお得にできる、プランというのが2つありますので、ぜひお試しになってみてください。それではまたお会いしましょう。